キリストの御名を名乗り、まず私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目よみがえり、今日のうちで働く神の天使様に期待して、持っていきたいと思います。改めましておはようございます。オンラインに来ている方ですね、おはようございます、こんにちは、またこんばんは、お願いします。ですね、皆さんの、お祈りを感謝します。先週はですね、教会では金曜日にですね、ラザイフの方の病院の方にですね、コンサートを行うことができました。で、午前と午後ですね、2回行ったんですけれども、私はちょっと仕事の関係、午後出れなくて、ね、僕とか皆さんにやっていただいたんですけれども、すごくですね、クリスマスのコンサートということで行ったんですけど、とても神様が働いてくださってですね、メンバーの男性の方がすごいなんか号泣している方とかですね、女性の方でもうちょっと症状が重くて、そういう集会にこう出られなかった方が来てですね、でなんかすごい触れられてですね、なんかハンカチ貸してとか言われてですね、作業療法士の方のハンカチ借りて、そのこう泣いたそうなんですけど、それがもうなんかハンカチがぐちゃぐちゃになるぐらいですね、もう使えないぐらいですね、なんか泣かれたということで、なんかすごいですね、神様働いてくださいました。私たちもすごいなんかこう感動して、ちょっとこう泣きそうになったんですけども、やっぱりその何て言うんですか、こうなんかすごい困難の中にある方々だと思うんですけども、その方々が本当にこうなんかこう喜んだり泣いたりですね、こう解放していかれるのを見て、すごい来てよかったなということをすごく思わされました。本当に皆さんの祈りを感謝します。で、今週も行くんですけれども、ぜひですね、お祈りしていただければというふうに思います。また映像もですね、用いていまして、クリスマスの清しくこの夜は作られた物語をですね、小さな奇跡の物語というのを映像を用いてですね、やってみたんですけども、その反応もとてもですね、よかって、なんか「きよしこの夜」で泣いてる人って初めて見たんですけど、そういう人がいたりとかですね、ですごくよかったです。さらに映像と賛美とこうリンクしてですね、用いていくっていうことを、こなしていきたいと思っています。で、今週は、月曜日ですね、南区の手と手三宅っていうその介護施設ですね、調査に取られたところなんですけども、そこでですね、コンサートを持つことになっています。午前中ですね、あと、金曜日18日に、午後からですね、また大西区の方の病院に行ってコンサートを行いますので、ぜひですね、お願いしていただければと思います。ただ先週はですね、日曜日、すみません、来週の日曜日クリスマスミニコンサートは20日1時からこの場所でありますので、いただきたいと思います。またオンラインでこう提案している方々とか、オンラインの方々もぜひコンサートもオンラインで、放映されますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。そして先週はですね、東京ワント協会ではですね、私たちの村の方ではパウロ・ミキ牧師とサムエル・スガ牧師のですね、送る会というのを歌いました。本当に皆さんのお祈りを感謝します。2人ともこの胸の信念、最初の時にですね、こう天に召されるということが導かれたんですけれども、その2人のですね、告別式を通して神様豊かにこう天の恵みとか祝福を表してくださっているんだな。またお二人がなんか急に、特に三木牧師はなんかすごいこう健康な方で、体 もうボディービルをしていて、脅威1メートルみたいな方なので、でも本当にこうあまりの突然だったんですけど、でもなんかその中にも神様の計画があってですね、これからそれがこう地上にも表されてくるということを思いますので、神様に期待していきたいというふうに思います。司法の方にさよなら三木牧師、サムエル牧師って書いてあるんですけど、本当はまた会いましょうなんですけど、もうすぐまた私たちも会うと思いますけども、天に祈ってくださっていると思います。確実に祈ってくださっていると思いますので、また天国でですね、たくさんの収穫を持って私たちは彼らに会うということですね、なると思いますので、一緒に期待していきたいと思います。両方ともですね、その広島クレの教会も札幌フィラデルフィア教会の奥様がですね、牧師として立たれまして、牧師をさらになることになりました。札幌の方はもともとも牧師、イスラエル・スガ牧師さんという奥様も牧師をしておられたんですけども、そのもう一度こう祝福の祈りと、あとその三木牧師 夫人 の, その、牧師としての安心をですね、その送る会の中でも行われました。ぜひこの広島と札幌のですね、働きのためにもお祈りしていきたいと思います。一言でお祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。送る会が持たれたことをありがとうございます、広島教会、また札幌平和教会、また三木牧師のご家族、また佐藤牧師のご家族の前に特別な豊かな祝福と恵みを表し、主ご自身のこのお二人を天に召された御心が完全にこのご家族教会に表されていき、これ全体に表されていきますようにお願いいたします。すごく主はエルサレムで天に召されましたけれども、何かこのそのことの御心がさらに表されていき、主の御業が表されていきますようにお願いいたします。この時を感謝します。お二人を通してたくさんの恵みを私たちに向けてくることができたことも本当にありがとうございます。天で祈ってくださっていると思いますけれども、神様がお二人の天での働きを祝福してくださり、またさらに用いてください。私たちも地上での御心を全うしていけるように導いてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りしていきたいと思います。それとですね、はい、そうなんです。あとですね、インターネット の, イベントがあったんですけど、先週、私と夫なんですけど、私先週私実家が長野で農業してたんですけども、そのところのですね、先輩、そこでずっとお世話になった先輩がこう来られてですね、その方はクリスチャンで信仰の先輩でもあるんですけども、でご夫妻で来られて、なんか九州の旅行で来られて、先週お会いしたんですね。そうしましたら、その方ネットを見ておられる方でですね、私のことめぐみくんって言うんですけど、めぐみくんのところは礼拝 の, 映像を上げるの早いねって言うんですね。で、ありがとうございますって、よくしゃべりなさってるんですけど、ありがとうございますと言ってですね、で、このオンラインがあるからまたぜひ見てくださいっていうふうにお話ししたんですけども、なんか本当ですね、こう礼拝のメッセージの後でですね、こうアップしたものを見てくださっているので、本当に感謝だなと思います。これからいろんなところで、皆さんもそうだと思うんですけど、こう意外な人が見てたとかですね、親族の人が見てたとか始まってくると思うんですね。インターネットとして神様の周囲のところで弓を持っているんですけど、その弓っていうのはインターネットであってですね、こう遠くに飛ばす働きなので、意外な方々がこう見始める、救われてくるっていう、今の方はもうクリスチャンなんであるんですけども、そのことが始まってくるってことになりますので、さらにインターネットのためにですね、祈りをまた用いていってですね、いただきたいと思います。また私たちの群れではですね、AI っていうことが語られてるんですね。 AI ですね。で、ちょっと訳忘れちゃった、人工知能ですか。なので、例えば私が、マイクについてインターネットで調べたりすると、もう次からこう例えばヤフーの画面とか見ても、このこっち側にマイクに関するいろんな情報がどんどんどんどんこう出てくるわけですね。でも私に関して何かこうコンピューターの方で情報を得て、その人に合ったもの、その人の興味あるものをどんどん入れてくるわけですね。でそのAI が進むと、映画に出てくるみたいに、ロボットの方が人間をこう操作しようとするっていう、そういう時代も来るかもしれない。そのロボットと私たちの知恵と私たちの戦いみたいになっちゃう、下手をするとですね、悪い人がこう設定すると、そういうことにはなりかねないような、時代がですね、もう何十年かすると来るっていうふうに言われてますけど、その AI を用いなさいということを言われていて、神様はその AI を通して多くの方々に救いをですね、与えるということを、語っているので、そのことも熱心にですね、求めていきたいというふうに思います。今はなんか AI といってもなんかすごくピンとこないんですけど、でも、私たちの場合は実際もう働いていてですね、皆さんもなんか Amazon とかで物を買ったら次からそのコマーシャルばっかり来たりとかですね、そういうことがあると思うんですけど、一応あれは一つ簡単なことですけど、 AI を用いているっていうことなんですね。ぜひまでインターネットの働きのためにもですね、祈っていただきたいと思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、あとですね、来年の1月5日にパウロ・アケノ牧師は福岡で政界 彼は秋元牧師をお迎えして政界が持たれます、火曜日ですかね、火曜日の午後になりますけれども、招致されている方はちょっと厳しいかもしれませんけれども、ぜひまた来れる方はですね、いらしていただきたいというふうに思います。はい、それとですね、12月の下旬にカンボジアチームが使わされますので、どなたでも行ける派遣なので、導かれた方はぜひですね、カンボジアの個人に会ってみたいとかですね、カンボジア個人に行ってみたいとか、カンボジア自体に行ってみたいとかですね、興味のある方はぜひいらしていただきたいというふうに思います。あと今日はですね、長崎でカリスマ聖会が持たれます。で、そしてまた殉教センターの備えも始まっているんですね。で、ぜひ皆さんですね、殉教記念、長崎の殉教記念聖会、2月5日の聖会のためにもぜひ祈っていただきたいと思います。またもし参加される方で奉仕ができる方がおられましたらですね、ぜひ申し出ていただければというふうに思います。で、2月5日は午後はですね、2回聖会があって、午後は西坂公園の外で行われます。で、夜は武徳ホールの方でですね、行うことになっていますので、ぜひですね、覚えてお祈りしていただければと思います。はい、あと御声新聞が出てますので、ご覧ください。アメリカの銃の乱射事件の副施設もですね、テロがあったということで、なんか載っています。そしてあとは、カズネビキコンサートとか聖火の言葉と、九州では佐世保連合コスペルクラブとはですね、コンサートが市民活動交流会でコンサートを行ったっていうています。それから癒しがですね、爪の割りが完全に癒されたとか、座骨神経痛が癒されたとか、すごくちょっと時間がかかっているのもあるし、早く癒された証しもあるんですけども、いずれにしても祈りが応えられているっていうのですね、ということができます。期待してですね、それではですね、ご紹介したいと思うんですけども、今使徒の働きの20章をですね見ています。そしてここはですね、パウロの第3回伝道旅行、そしてパウロはアンテオケっていう教会から、使わされていったんですね。そしてその3回伝道旅行をしていって、あとはもう捕らえられてローマに行って、殉教したと言われてるんですけれども、その 3回伝道旅行の帰りですね、帰りに、ミレトっていうところに行った時にですね、このメッセージといいますか、このことを語っています。で、メレトはエフェソの近くにあって、でそのパウロはそのこの第3回伝道旅行のほとんど中心はこのエフェソというところでですね、このエフェソの町で、アジアの中心都市ですね、今でいうとトルコなんですけれども、そこでですね、働きをしました。3年間ですね。で、そしてそのエフェソに近いところにミレトがあって、ここにこのミレトの港のところにです、ね、みんなをこの牧会社の牧師の方々を集めてですね、そしてここでお話をして、そしてパウロはまた帰って、ケルサレムに帰っていくんですけれども、その時のお話です。で、続いて見ていきたいと思うんですけれども、25節からします。皆さん、御国を述べ伝えて、あなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。パウロは何度もこの、アジアですね、トルコの訪れて宣教していったんですけれども、もう二度と見ることがないっていうふうにですね言っています。二度と会えないということですね。で、もう自分の死が近づいているということをですね、パウロは神様から示されていたんですね。先週その22、23見ますと、悩みと苦しみが待っている、どこに行ってもですね、それも示されていて、困難が待っているということが言われていました。でも彼はその中でエルサレムに進んでいったんですね。で、先週ちょっとお話ししましたけども、ジャッキーって言ってですね、フィリピンで私たちのチームが群れのチームがフィリピンチームがいた時にですね、殉教した方がいるんですけれども、女性の宣教師さんのことですね。で、ニコイチ新聞にパウロ・アケブ秋元牧師が先週からこう 載せておられますので、ぜひですね、見ていていただきたいと思うんですけど、彼女はですね、オーストラリアのこの、まだちょっと下のタスマニアっていうんですかね、コアラちゃんじゃなくて、なんか動物がいるところですよね、そこの出身の方なんですけども、そこにいるときに、神様から、殉教の示しがあって、招きがあって、それに彼女は応答したんですね。で、彼女は自分が殉教するっていうことを知っていて、フィリピンに来たんですね。まあ、フィリピンのミンダナオってすごい危ないところ、今でも危ないんですけど、当時はもっとすごい、普通、まあ、女性が一人で絶対行かないところだと思うんですけども、彼女はそこに行って宣教していったんですね。 でも彼女は最初から自分がそこで死ぬっていうことを示されていて、分かっていて行ったんですね。で、パウロもここでこれから自分はもう近いうちに死ぬっていうことをこう神様から示されて分かっていましたけど、でも24節にあるように、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主ですから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんとですね、言っています。で、そのようにですね、パウロははっきりと自分の使命、神様の地上に自分がこう生まれてきたその御心っていう目的っていうのはっきりと知って、その中を歩んでいたわけなんですね。で、そのことがこう分かるわけです。で、誰もがパウロのようにですね、生きるように神様はこう召されてない、一人一人歩みは違うんですけど、でもその一つ言えることは、私たちも神様によって作られる、神様のために生きるようにですね、使命が一人一人に与えられているということをですね、覚えていきたいと思います。そして確かにこの苦しみとか困難とか十字架っていうのが許される、神様に捧げるときにですね許されるんですけど、でもそれは素晴らしい恵みを受ける、また与えるものは受けるってありますけど、私たちが捧げるときに神様の逆にその恵みを受けていくということをですね、覚えていきたいと思います。ペテロ・クボタ牧師はですね、映画が大好きで、映画の配給会社にこう試験に行って、まあ、最後の2人になって、最後落とされたそうですけど、そのぐらい映画が好きでですね、いたんですけど、それをまあ捧げてこう牧師になったんですけども、でもその後、今皆さんご存知のようにですね、その映画ミッションの働きが与えられて、本当に無理解所とかに行って、いろんなこう超有名なですね、映画俳優の方とかプロデュースの方とか話をしたりすることができるところにこう、まあ、いるわけですね。で、何が言いたいのかというと、私たちを神様に捧げるとか献身するというなんか暗いイメージをですね持ってしまう面が人はあると思うんですけれども、私もそうだったんですけど、でも神様は確かに私たちの好きなこと、やりたいこと、趣味とかそういうことまで知っていて導いてくださるなと思いますね。で、まあ、私のこれはちょっとちっちゃいことなんですけども、私は長野に育ってこう、まあ、周りにこう山でですね、高原 で隣の家も50メートルぐらい行かないといけないんですね。で、おーいなんて言っても聞こえないんですよそうで、車の鍵は誰もかけたことがない、みんな家に車を出て車の鍵もかけない、誰も取る人がいないみたいなですね、そういうところで育ったんですけども、 でも献身するになってですね、神様が本当にこう導いてくださって、御言葉を与えてくださって東京に出ることになったんですけども、でも東京に、まあ、献身していくのはいいんですけど、ビルだらけのですね、まあ、自分の知り合いもないですね、なんかこういうビルだらけのところに自分がそのちょっと生活できるだろうかとかですね、なんかこう息が詰まっちゃうんじゃないかとかですね、そういうのをちょっとこう東京に行くっていうことに関してちょっとこう抵抗がそういう面であったんですね。でも行ってみたら、最初行ったところは国分寺でですね、まあ皆さんもご存知かもしれないですけど、ウドとかの産地でですね、東京なんですけど、こう田舎でですね、で、しかも私たちのアパートの隣はこう原っぱっていいますか、緑があって、なんか私、神様はそのちょっと緑がないと息が詰まっちゃうみたいなことがあるんですけど、それをよくご存知でですね、で熊本に行った時は、熊本も市内に住んだんですけど、なんか、 北野牧師が書いた歌子そのままお借りしたんですけども、それがこれ庭がものすごいでかいんですね。このぐらいありますかね、もうちょっとあるかな、この部屋ぐらいとかですね、すっごい広くて、その緑芝生でですね、こうとにかくあの緑があるところにですね、こう神様が導いてくださいまして、で今は住んでるところは福岡市の中央区なんですけど、隣こう斜めこちらは公園でですね、こういつもいつも緑があるところをくださったんですね。で、あのこれあの神様が分かってやってるなと思うのはですね、あのイザクスが来てくださったんですね。あのイザクスがシティボーイで、そのビルの中で住まうっていうのがですねいいみたいですけど、私はその田舎のそういうですね緑がないとちょっと息が詰まっちゃうというところもあるんですけど、神様やっぱり私たちの好きなものとか分かっててですね、環境とか分かっていて、もちろんそうでないところに行くときもあると思いますけども、あの本当にですね、あの好きなものとか見せてくださるんですね。バルコさん以前感動してましたけど、あのどっか山梨かどっか行くときに桃の花のですね、あの花が咲いてるたくさんのところがあって、まあ、本当は桃の花を見てみたいと思ってたそうなんですけど、ものすごい綺麗なところを見れてですね、まあ、先ほどおっしゃった桜とかそういうのが好きなんですけど、あのもちろん宣教の中でなんですけど、神様はですね、私たちの本当に好きなこととかやりたいこととか知っていて、あのなんか献身するとなんかそういうのがなくなっちゃうっていうふうに思う方もいると思うんですけれども、その私たちが走るべき工程っていうのは実は素晴らしい恵みがですね満ちているっていうことをですね覚えていきたいと思います。でパウロははっきりとこう、永遠に向かって、そしてこの使命の全うに向かってですね、あの神様の御心を、自分に対する神様の計画を行うということをこうはっきりと目標を見て歩んでいました。でもう死ぬっていうことが示されていたんですね。で皆さんもあのなんか示されることがあると思うんですね、あのいろんなことを。で、まあ、ある場合はこうあのサタンから来ている不安とかそういうのもありますけど、でもある場合ことに関しては確かにこうなるんじゃないかと思っていることがあって、それはこう神様の示しだったりすることがあります。だから私たちは確認が必要ですけども、あの神様が多くのことを示してくださるので、そのことに関しては祈ってですね、あのいただきたいと思います。何か不安があったらそのことに関しても祈っていただきたいと思うんですね。それは神から来る不安があったら何かそのことに祈っておくと守られたりしますし、私たちはその神様の前もっていろんなことを示されるので、そのことをですね覚えていきたいと思います。そして27節で、ね、私は神のご計画のですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。パウロはここできっぱりと言ってるんですけど、もう全ての人たちが受ける裁きについて私は責任がないというふうに言っています。でなぜここまで言えるのかというと、彼は福音をこう語っていたからなんですね。エペソで3年間いましたけど、徹底して福音を語っていきました。イエス様は救いでして、十字架は信じれば救われる、罪は許されるんだ。でどんな罪を犯していても、どんな罪人であっても、こう十字架を信じ悔い改めてイエス様を信じるならこう許されて救われるわけですね。本当にそれはすごい恵みであるわけですけども、で逆にあの、信じない悔い改めないならば裁きがあるっていうことも彼は言っていったわけですね。でその時にあのもう責任がないっていうのはもう言ったっていうことなんですね。であとはその聞いた人とこう神様との関係であって、聞いた人はどのように選ぶかっていうのはその人の選択ですけど、パウロがやるべきことを伝えるっていうことはもう終わったっていうふうにですね、あのここで責任がありませんっていうふうにですね言っています。で皆さん、私たちもですね、あの神様は私たちに委ねられた人っていうのがいます。なのであのその方には福音を伝えるっていうことをですね出していきましょう。まあ私は口下手だっていう方はですね、こう御声新聞とかあの雲虹とか一貫紙とか CD 上げたりとかですね、あの小冊子上げたりとか世界の終わり上げたりとかいろんなことができると思うんですけれども、あの委ねられた人たちがいるんですね。で私たちはその方々にこの語る責任があるということを覚えていただきたいと思います。そしてリバイバルが始まっているので、皆さんですね、思わぬ人でですね、あの福音を語る機会をこれからどんどんですね、親族とかこう近い人から逆にこうなんか例えば福岡市長に突然会って福音を語る機会が与えられたとかですね、なんかこう 例えばですけど、いろんなこう私に機会が与えられてくると思うので、その用意をしていて、そして福音を語るということをですね、していきたいと思います。私たちは主がいただいた方々に対してこう責任があるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、もちろんそれをするのは神様の力がないとできないんですけども、主によりたいつつですね、そのことを成していきましょう。そして、27節、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですと言っています。で、神のご計画の全体というのは、そのイエス様の福音の福音ですね、救いのこともあります、救いのことがまずありますし、こう罪の許しや、そして成果されること、それからさっき学んだように再臨とかですね、なんかいろんなこう見分けなせいで、例えばさっき学びましたけど見分けることとかですね、いろんな諸注意とか、そういう事柄を神のご計画全体もあなた方にも話したから、もういや話すべきことを話したから、教えることが教えたからってことをですね、この言っているわけですね。で、言っています。で、そしてまた同時にですね、私たち一人一人にはこう神様のご計画っていうのがあるわけですね。私たち一人一人、また各教会にですね、神様のご計画っていうのがあります。で、私たちはそれを行うということがですね、本当にこう祝福であり、また素晴らしい恵みなんですね。で、私たちは神様のご計画を聞いて、それに従うっていうことがですね、大きな恵みであります。で、パウロはこの神様のご計画全体を知らせましたし、また一人一人の神様、その人たち一人一人に対する神のご計画があるんだということもですね、伝えていったわけです。で、私たちはもうそうなんですけども、その中を歩むということですね。確かにそれは選択もあるんですけども、ですから御心を行わないときに、その逃す祝福っていうのがあるんですね。で、私たちは救いは本当に素晴らしい恵みであって、この罪を許されたこと自体も素晴らしい恵みなんですけども、それだけじゃなくたくさんのものを神様が与えようとしてくださっています。それは神様のご計画に従っていく中で開かれてくるものであるということをですね、覚えていきたいと思います。で、28節を申します。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神はご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。自分と群れの全体、教会ですね、に気を配りなさい、注意しなさいと言っています。で、自分と教会両方ですね、注意しなさい。それはあなた方を群れの監督にお立てになったからです。今で言うと牧師ですね、あなた方を牧師に立てたから、自分と自分の教会をちゃんと注意して見ていなさいってことを、注意しています。そしてですね、29節、それなぜかというと、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らしまることを私は知っています。それからあなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。で、パウロはこの後エフェソの教会にどんなことが起こっているのかっていうのを示されていたんですね。群れを荒らしまる人が来る、それから、これいろんな教えを持ってですね、来たりとかですね、それからあなた方自身の中からも人々を自分の方にですね、キリストの方にあって自分に向かせる、自分にこう、引き込もうとする人たちが出てくるということを言っています。で、そういう問題が起こるって言ってるんですね。で、実際それが起こっていったんですね。テモテの手紙を見ますと、今日ちょっと開きませんけれども、テモテの手紙を見ますと、エフェソの教会にどんなことが起こっていったのかということが分かりますし、確かにパウロの言った通りですね、そういった間違った教えを広めてきたりとかですね、いろんなこう動きが起こっていきましたですね。なので、つまり、その人たちの罪もありますけれども、問題を起こす人たちの罪もありますけど、サタンの働きがあるぞって言ってるんですね。で、エフェソの教会はすごいたくさんの人たちが救われて祝福されていたんですけど、町全体が変わるような働きがあったんですけれども、同時にその後こう嵐が来るぞっていうことも言ってるんですね。だから自分と自分の教会は本当に注意してなさいっていうことをパウロはここで警告をしています。で、私たちも前もって警告されるとですね、こう備えることができますよね。だから本当にですね、 神様はこうやってパウロを通してエフェソの教会に備えをさせたっていうことをですね、見ておきたいというふうに思います。で、私たちも神様が前もってこう語って備えをさせるっていうことがありますね。今世界の終わりっていう本が来て、終末の備えっていうことをですね、一人一人がやっぱ謙虚で残されたら嫌ですもんね。だから本当にですね、私たち一人一人が謙虚されるように、教会が全員謙虚されるように歩む必要が、求め歩む必要があると思いますし、またここにあるように、そのいろんなサタンの働きっていうのがですね、起こってくる備えっていうことを私たちはしておく必要があると思います。福岡の町も今だけでも、なんか男子だけで5000名の人たちはもう神様を牧会して救って導いておられるんですけども、もういろんな方々のご主人とかも入ってるんですね。でもう入ってるんですけども、でもそれ以上にさらに何十万何百万何千万って人がさらにこれから救われてくる時に、サタンの働きや問題も起こってくるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、31節ですね。ですから目を覚ましていなさい。私は3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方の一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。で、目を覚ましていなさいっていうふうにですね、こう言っています。で、私たちもイエス様がその何度も何度も繰り返して目を覚ましていなさいっていうことを言ってるんですけども、特に再来に関してですね。で、私たちがもしクリスチャンが全員ですね、カナン時代の前にどんな人もみんな謙虚されて、そしてその入っていくならば別に目を覚ましてなくてもいいようですよ。寝ているクリスチャンでもいいわけなんですけど、その目を覚ましていなさいってのは、そういったことが起きてくるからですね。そのイエス様は、イエス様2回さっき言いましたように、空中再臨と地上再臨と2回こう再臨されるんですけども、その空中再臨までの間に、観覧時代の前半ですね、前半に、リバイバルと、そしていろんなたくさんの殉教とか迫害も起こってくるということですね。ここがもっと激しく、本当にこう、もし謙虚で残っちゃったらもう廃墟か殉教しかなくなってしまうんですね。だからハッキリストが暴れ回るんですね。本当に国民が押されてない人は何も買えないですね。ハッキリスト拝まない人を殺させるという、そういうですね、私たちは拝むか拝まないかとかですね、国民を受けるか受けないかとか、そういう選択になっていってしまうんですね。中に入っていってしまいます。その前に神様は敬意と言って、このその寛大時代から守られるためにその恵みを与えてくださっているんですね。 でも私たちがこう目を覚まさない、目を覚ましなさいって言われている時に、本当にそれに対して対応備えてないと、その大きなデバイバルも起こりますし、迫害も起こってくる時代に私たちが対応できないということになっていきます。なので私たちも目を覚ましているということをですね、覚えていきたいと思います。で、一人一人ですね、パウロは涙を持って一人一人を訓戒してきたっていうふうに言っています。だからいろんな一人一人問題があったり、いろんなことがあったと思うんですけど、パウロは一生懸命ですね、教えてきたわけなんですね。そして今度パウロがこれからいなくなっちゃうんですけども、32節ですね。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのですですね。で、パウロっていう人がこういなくなるんですけど、リーダーがいなくなるんですけども、でも御言葉に委ねますって言ってるんですね。そして御言葉は2つのことを言ってます。あなた方を育成し、ですから御言葉は私たちを成長、信仰の成長させてくださるし、全ての聖なるものとされた人々の中にて御国をつかせることができるようにしてくださるんですね。永遠の命を与え、そして本当に神様の祝福を受け継ぐものとしてくださるということをですね、言っています。で、誰かカリスマ的な人ですね、カリスマの性のある人、例えばパウロのような人がですね、素晴らしい指導者がいなくなったとしても、御言葉になれますって言ってるんですね。この神様の言葉が私たちを養い、立て上げ、導いていく、終わりまでですね、御国に至るまで祝福して導いてくださいます。で、御言葉が鍵であるということをですね、だから私たちは御言葉によって歩むならば、本当にその 確かな歩みとなっていくということをですね、覚えていただきたいと思います。だから今生きている私たちもそうなんですけど、誰か素晴らしい指導者があって、で、まあ、その人にそれは人として神様が技をされるので、それは素晴らしいことなんですけど、でも中心は御言葉であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、さっきサタンのことを見ましたけども、サタンの働きっていうのはこの御言葉から私たちを引き離していくんですね。御言葉、神様の言葉を信頼させないですね、信頼しないように、また神様を信頼させないようにするのがサタンの働きですね。神は本当にそう言われたのですかっていうふうに私たちにこうエヴァにこう語りかけていったように、惑わしていくわけなんですね。なので私たちははっきりとこう、でもその時に私たちは神様の言葉に目を向け、神の言葉に立つならば圧倒的な勝利があるということですね、圧倒的な勝利の中を歩むということを覚えていきたいというふうに思います。で、さっき見分けのあれをビデオを見たんですけど、灰色の領域とかありましたよね。だから本当に私たちがこう惑わされてしまうのは、こう聖書に書かれてないこととか聖書で確認できないことによって多くの惑わしがあるということもですね、はっきりと覚えて、こう御言葉が土台であるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。いろんなことの判断ですね、その中にこう聖書の御言葉を通して私たちは判断するということをですね、出していきたいというふうに思います。で、パウロは、このエペソの町で福音を語り切ってですね、そしてこうエルサレムにこう帰っていきました。で、私たちもそれぞれこう使命は違うんですけど、神様が与えた人生をですね、神様のために用い、そして御心を全うしてですね、天に帰っていきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。主が生きて働いておられることをありがとうございます。どうぞのあなたに私たち一人一人従っていけるようにしてください。今置かれている職場や家庭や学校や、またあらゆるところにおいて、私たちが主の御心を行い、また人生において主の御心を全うしていけるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。今生かされていることに御心を表してください。また福音を語るべき方にはチャンスを逃すことなく語っていくことができるように、助け導いてくださることをお願いいたします。どうぞ多くの方々が本当にイエス様を知り信じ、また救われていくことができるように、またその働きを導いておられますけれども、そのことに従っていけるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。今週もその、さらに福音を語る機会が与えられた時に、さらに私たち一人一人がこう述べ伝えていけるように、どうぞ導いてください。また一緒にこう、サタンの働きがあるということを前もってこうパウロは言っていましたけれども、私たちもこうさらにこの周りに向かってこう見分けることを、またサタンの働きに対して御言葉を持って立ち向かっていくことができるように、一人一人をさらに強めてくださることをお願いいたします。感謝します。で、癒しのためにお祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。私たち一人一人の霊に触れるか、体と心を癒してくださることをお願いいたします。オンラインで出会う方々の心と体を癒してください。イエスキリストによって一人一人の体と精神に命じる、イエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。やはりこちら感謝を通してさらに技をなされるとおっしゃっられます。ある方はさらに感謝を通してこう次々技を見ていくようになるとおっしゃっられます。ある方は新しい愛の中にこう主がさらに導こうとしておられます。確認が必要ですけれども、その確認を与えた時にあなたは踏み出していきなさい、私あなた その新しい愛を祝福し導くとおっしゃっられます。腰痛のためにお願いします。イエスキリストの痛みと、その方々の腰の痛みをその方々に持ちください。それと頭痛がある方だとお願いします。イエスキリストの痛みと、その方々の頭痛をその方々に持ちください。 イエス様感謝します。私たち一人に触れてくださったことありがとうございます。内臓を癒してください。一人の不調のところを癒してください。精神と体の全てのバランスをしながら神様癒し、また強めてくださることをお願いいたします。先生、与えられた時を大切にしていきなさいとしておっしゃられます。あなた方思うよりも時が近づいており、あなた方のなすべき事柄というのは確かにこの用意されているとおっしゃられます。感謝します。あなた方は私によってこの勝利を取り、勝利をこの表すものとなっていくとおっしゃられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今今一度私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。